コモコパレード。
はい、というわけで、はい、何ですか。
いや、前回はちょっと初竹のヒグマや大先生の話で盛り上がったんですけど、
まあ、また人気がなくなるわ俺の
それだけで人気がそんななくなるんですか
ヒグマ屋さんの人気は上がり、俺の人気は下がっていくよ。
みんな今前回聞いた何人かはヒグマ屋さんショタで多分グッとね、浦津さんが今フェイバリットなショタアイロン漫画家、まあちょっと漫画の話でちょっとあれですと、我々も一応本業的に、まあ、浦津さんも僕も漫画家というお仕事もしてるじゃないですか。
まあしてますね。まあまあ恥ずかしいながら、はい。
でまあ今年僕もいろいろ自分の次の新連載だったり、まああとは出版社から振っていただいた企画とかも今準備、多分1月だとまだ言えない段階なんですけど、準備してるものとかがあったりする状況なんですけど、
うん、
なんかやっぱりその結構今ね、どこの出版社でもコミカライズだなんだって話がバンバン出てまして、
うん、
なんか村田さんやっぱいろんな映画見てたり小説読んでたりするんで、なんかこれ映像化向いてんぞとか漫画家に向いてるぞみたいな作品、コミカライズに向いてんじゃねえみたいなものとかってなんかありますみたいな話をちょっとしようかなと。
俺は向いてると思ってて、
はい、
向いてると思ってたら、まあ、パクリというかインスパイアされてるような形のが出てるのは最後の刑事っていう、世界最後の刑事かな、
世界最後の刑事、
うん、まあ、あっちの外国の小説なんだけど、
はい、
地上最後の刑事だ、地上最後の刑事、刑事は警察の刑事、
なるほど、地上最後の刑事、なるほど。
まあ、半年後に小学生が地球にぶつかるってことが判明した世界観で、
ほうほうほうほう、
でもみんな刑事、刑事どころかさ、そのもう仕事を辞めれるし、もうどんどんカオスに世界が向かっていく途中なんだけど、
はいはいはいはい、
なんか主人公は結構その中で刑事であり続けるのよ
あ、なるほど、世界がどんだけ混乱の中であろうとも刑事という職務というか刑事であることを全うしようとする。
で殺人事件を追いかけるんだよ一人、
うんうん、うんうんうん、
っていう話、もうおもろいじゃん
もうおもろいね、確かに、もう
おもろいじゃん。
今一応ちょっと調べたら、はい、早川ミステリー文庫から出ておりました。そうそうそう、デン・ H ・ウィンターズさんの地上最後の刑事、これでございますね。
そう、まあ、これ一冊でねちょっと終わらないところがちょっと逆に残念なんだけど、
うんうん、
続編もあって何冊かでって感じなんだけどさ、まあ、ただこの滅びゆく世界でっていう何々をする、でしかも他のその週末と違ってさ、
うん、
小学生はこの降ってくるまで普通だからさ、
うんうんうん、
そこはやっぱちょっと面白いわけですよ。
そのなるほどなるほど、
徐々におかしくなるじゃん他のは、
うんうんうん、
そのウイルスが巻かれるだとかさ、
はいはい、徐々に気づいていくか徐々に混乱していくんですけど、これはもういきなり、
そう、それまでは滅びること分かってるのに何にも変わらない日常が続いて、その時間が来るとむちゃくちゃになるっていうさ、ちょっと面白いその滅び方なんだけど、やっぱ隕石って、うん、それでまあ多くの人が自殺するし、会社とかも成り立たないしみたいになっていくっていう描写も面白いし、その中でなぜか殺人事件を追っかけ続けるのも面白いしっていうのが、
確かに確かに、
まあ、
なんで追っかけてるかは後々分かるんですか。
もちろん分かるよ、分かるし、まあそんなに別に普通に刑事として追いかけてるんだけどね、
はいはいはいはい、
うん、
うーん、面白そう。
まあ、でこれやっぱなんかネットフリックスとか漫画とかでなんとなく近い、そのしばらく後に世界が滅ぶんだけど日常を送ってる漫画とか、それを受け入れようとする映画とかが出てきてて、
あ、まあ、
まあ、そういうこっちゃろうなっていう
まあまあ美味しいところいただこうという。
うん。で、もう一個俺がこれは、うん、あのとても映画とか漫画に向いてるなと思うのは、
うん、
その宇宙の孤児っていう、
はいはいはい、
まあ、古い小説なんだけど、まあ、ロバート・ A ・ハインラインっていう、まあ、SF 好きなら誰でも知ってるけど、意外と映像化は、意外と映像化はされてない人なんだけど、有名なところだと宇宙の戦士っていうスターシップトルーパーズやね。
そうですね。はいはい。
だって、まあ、猫好きが好きな夏への扉があってっていう感じ。
そうですね、夏への扉が一番一般的ぐらいなのかな。どっちだろう。
まあ、宇宙の戦士かな。
宇宙の戦士の方がやっぱ一番ですかね。
まあ、ロボットの戦闘っていうのをやった、のが宇宙の戦士かなって言われてて、
うん、
まあ、ガンダムの元ネタとしてよく知られてるよね。
そうですね、はい。
まあ、ガンダムの元ネタは前も同じ話したけど、多分宇宙の戦士よりも、あの月は、なんだっけな、月は孤独の夜の女王だったかなっていう方が、まあ、とてもガンダム的なんですよ。
あれですよね、ターン A みたいな。
そう、ただやっぱり攻撃でコロニー落としみたいなのをするから、やっぱそことかがもうそっくりだよね。
なるほどなるほど、そっかそっか。
だから宇宙、あの月が、まあ要はね、あのオーストラリアみたいなルケーチにされてて、
うんうんうん、
でそこの、まあ、何世代にもわたって月に住んでる人が出始めた時に、月が地球連邦から独立を宣言して戦争を持ちかけて、地球に、まあ、自由落下で、物を落とすっていう攻撃をするという、非常にガンダムの前提に似てないかい？
そうですね。もう同じと言ってもいい。
そうそうそう。まあだからインスパイア以上の感じではあるよねっていう。
もう本当にその核となる部分は全てそこから影響が感じ取れますね。
そうそうそう、
はい。
でまあその月が独立をするって話で、まあ、こっちはロボットとか出てこないんだけど、人工知能なんか感情を持った、だからちょっと、
うん、
人間的な、感情を持った AI みたいなのが出てくる。
でもすごいですよね、そのだって60年とか70年とかそのぐらいの頃ですよね、ハインラインさんだから。
あ、そうだね。
ねえ、その頃にもうそういう AI が統治してどうこうでっていうのをやっぱやっちゃってるっていうのがやっぱすごいな。
そうそう、SF は早いですよ、すごく。
ねえ、思いますよね。
逆に言うと今の SF なんてもうちょっと、もうわけわかんなくなっちゃってるからね。もうその進みすぎ
て。昔ね、SF オタクの人が言ってたんですけど、
うん、
もう、SF オタクを超えてくるのを書くやついなくなったみたいなこと言ってたんですよね。
うん。
なんかなんとなくそういう感じしますよね。とんでもない SF の天才で、その SF オタクすら想像できない未来とかを考えれる人っていうのがなかなか出なくなってるんですよね。
いや、まあそれはそうよ。そのもうちょっとカオスみたいな話ばっかりになってくるからね。そのいや、ね、てか逆にまあシンプルになってきますよ。まあ言ってガンダムとかはその子供用のアニメだったりするわけだから、まあ、
うんうんうん、
そういう風になるよね、そのまあゴジラなりなんなり。
確かに確かに。
でまあその中で僕が好きなのは宇宙の孤児っていう、まあ比較的短めの小説なんだけど、
はいはいはい、はい、
まあ孤児は孤独な子供の孤児ね。
はい。
でまあ単純にストーリーを言うと、あの、まあ、移民、宇宙で移民をしようみたいな計画があるんだけど、これはまあいろんな小説何本かにまたいで描かれてるんだけど、この人の、まあ、巨大な船で生活しながら高速に近いスピードで移動して、そのうちあの新しい星についてそこで人類を増やしましょうという計画、大計画だよね。
なるほど。
で何世代にもわたっていくっていうのが、そのめちゃくちゃ広い空間の中で、 その生活しながらっていう、まあ宇宙ステーションをとんでもないスピードで動かして、
ああじゃあ船というかもうなんていうかこう国が動いてるようなものが動いてるから、
そうそうそうそうそうそう、
ああなるほどなるほど、
でやってた、それで移動してたらそこでこの中で紛争みたいなのが起きてしまって、まあ、知識人みたいなのが全部殺されてしまったんやな。
おお、なるほどなるほど。
でそこからまた何世代か経ってしまって、自分たちのがどういう立場なのかをもう忘れてしまった人たちなんで。
ああ面白いな。ほうほうほうほ
う。で生活がもうまるで中世になっちゃってるね。はい、
なるほど。
掘ったてこだれ立てて、そのこうしてっていう。で、まあ、やっぱり最初からそういう閉鎖された空間の中にいるから、彼らにとっての世界っていうのはもう内側にあるだけのものなんやな。
なるほど、なるほど。
で、真ん中に上がっていく不思議な塔があって、そこに登っていくと、重力がなくなって、みたいなね。
はあ、はあははあ、
で、まあ、主人公もそういう風に育ってる、いわゆる中世みたいなところで育ってる未来の青年なんだけど、でまあその彼が徐々に自分が置かれてる環境を知っていくっていう話なんだけど、
はあ面白いな。
面白いやろ。
面白いね。それ僕なんか誰企画通せないかな。なんかいや書きたいな。聞いてるだけでもう読んでないけどもうめちゃめちゃ面白いな。
それをねやっぱ1970年代とかに作品化してるのがやっぱりすごい。
ハインライン本当天才すぎるっすよね。
そうハインラインはねすごくなんていうのかな、アメリカの映画的って感じなんだよな。だけど、うん、ハインラインはそこまで映像化されてないしって感じだ。ただ一番当時なんていうのかな、成功を味わった人ではある。
うーん、
他の人ってあんまり終わっ死んだ後だったりするんだけど。
なるほど、確かにね。そう、だからいつだっけ、その宇宙の戦車だから、それこそ多分村田さんに読んどいた方がいいよとか言って読んで、うわーってなった記憶はあるんです。これ、こんな、1960年とかぐらいでしょ、そうそうそう、書いてる人いたんだみたいな、結構、おもろーと思って一気に読んだ記憶があるんで。
そう、だから宇宙の戦士っていうのは、結局、まあ、アーマードスーツというか、こう、まあ、戦闘用のスーツを、ロボットを着て戦うっていう、まあ、多分最初の発想なんだけど。
ですよね、きっと、はい。
でもそれってなんか重機みたいにガッチャンガッチャンみたいな出るような雰囲気あるじゃない。
はいはいはい。
じゃなくて、すごいのはやっぱあれはまあ、他の星にいる、まあ、外敵と戦うんだけど、
はい。
まあ、バグズっていうその、まあ、でっけえ虫みたいなすげえ強い宇宙の怪獣と、まあ要は戦うんだけど、
はい、
このそこに立ち向かう最初のシーンね、最初のシーンがさ、その宇宙船からこう射出するんだよね、そのロボットを要はドンドンドンドンって打ち込むんだよね下に。でその同時にチャフを撒くんだよね。
はいはいはい。
要は銀紙とかを巻くわけ、バーって相手にその蹴取られないように、まあ、レーダー的なもので見てくる敵がいるから、それに蹴取られないようにチャフを巻くわけよ。そうするとまあ相手からの被弾率が下がるっていうさ、そんなのなかなかかっこいい発想ですよ。
その後々の SF 映画やアニメではそういうデコイっぽいのとか、あとはその蹴取られないなんかで、ね、そのやるっていうのは演説ってあるけど、元みたいなことですよね。本当
一本目でそれやるっていうところはねすごいんだよね。
すごいな。なのでね、まあまあ読んでほしいし、まあスターシップトゥルーパーズも古い作品になってきたんで見たことない人は見てみるとねいいと思うんですけど、
うん、 そうね、
昆虫大好きな某ヘルドクター・クラレム大好きなスターシップトルーパーと、
あれがなんかね難しくてね、その、まあ、原作はかなり右翼チックな話なんだけど、
うん、
まあ、原作もは半分そのそういう右翼みたいな国粋主義と軍人みたいなのを全肯定ではないけど結構認めてる部分があるんだけど、
うん、
映画のスターシップトルーパーズはなんか完全にバカにしてない。
そうですね、皮肉ってますね、プロパガンダみたいなもの
っていう。まあロボコップの監督やからね、まあ、
まあまあまあまあそうですね、
非常にひねくれてるよね、まあまあ、うん、わざとチャッチーカットとか作るからね、あの人はね。
あの人性格良くねえんだよな。
あの人性格良くないよ多分
ね、うん、出てるよね、トータルリコールだなんだ出てるよね、
そうそう、押井守るとかと話が合いそうですよ。
いやお前同族嫌悪でお互いなんか殴り合うんじゃないか。
いやいや、まあまあそうそうそう、まあ、あそうだね、あの人はあんまり性格は良くないけど、まあ見たらいいんじゃないかな
ねと思いますね。
ただロボットをなくしてんだよね。
はいはいはい、そうですね、映画の中ではそのいわゆるガンダム的なロボットは出てこないですね、スタッフに撮るから
。まあ多分予算的なものもあるし、まあ肉体を壊したかったみたいなのもあるかもしれないけどね、より無残にしたかったみたいな、
うんうんうん、
だから結構読んだ感覚は全然違うんだけどね、
うんうんうん、
まだそこら辺はやっぱり漫画か映像化したら面白いだろうなとは思うけどね。
なるほどなるほど、
そうだから宇宙の孤児とかがされてないのはちょっと不思議ではあるけど
ねえ、なんかいやだから本当にまあ極論されてたとしてもいいレベルだけど、僕何かしらちょっと企画をね1月には
なんか考えようと思ってたんだよね。あれじゃん、あのさ、要は猿の惑星的なこともできるわけじゃん、そのあ宇宙船の中だったのか、ね、みたいなさ、
はいはい、そうですよね、実は宇宙船の中だったのか、うん、ここはここが世界の全てだと思ってたみたいなのできますもんね、
真ん中ぐらいで持っていけるじゃんか、なんか
はいはい、ちょっと話変わってきたぞっていう見せ方できますよね、中世の物語だと思わせてみて、
うん、だからそういうのはあるじゃん、その幽霊ものと見せたら世界がパソコンの中でバグだったみたいなのもできるわけじゃんか、その同じ発想でいくとね、
はいはい、
それ結構マトリックスがやってたよね、
はいはい、まあそうですね、マトリックスはその辺うまくやってその時代ブーム作りましたよね、
黒猫が2回同じ黒猫が2回通ったの不吉だっていうけど、それはバグだっていうね、バグが起こるってことは何かが、うん、プログラムが書き換えられてるっていう証拠だから、何かが襲ってくるか起こるよっていうので警戒しろみたいなのは、まあとてもよくできてたなと思うけど、
うんうんうん、
まああれもだって結局のところ攻殻機動隊をやろうぜみたいなとこじゃんか、
まあもちろんもうリスペクトが過ぎるだろうお前たち兄弟シャオスキー兄弟が、
うん、
オープニングのあの黒い画面に緑色の文字落ちてくるところ、広角機動隊すぎるだろうと思いましたもんね、うん、
なんか押井守のラジオ聞いてたらさ、うん、なんかウォーシャウスキーと会った時に、
うん、
真似じゃないんですよってことをこうしきりに言ってきたんやって、
おお、あそうなんだ、へえ、うん、
だからいいよいいよって、いやそんなん分かってるよって言って、あって安心したっつって仲良く喋って、だけどまあ結局マネっ子って恥ずかしいよねって言ってた。
いや悪いな守は。
悪いよな、性格悪いよな、まあでもしょうがないよな、あれはあの演出は押井守のものだからな、原作違うからね、まあ、
ただそう性格は悪いけど、それに関してはもう 100% 押井さんの肩を持つよ、そうだよ、押井さんのものだよあれは。
やっぱ最近のアニメってさ、
うん、
パッと見綺麗になってるけどさ、こう、ま、全部じゃないけど動きをごまかしてるやつ結構多くてさ、
あ動きをごまかす、なるほど、
まあ、まあもちろん映画だからっていうのもあるんだけど、 広角機動隊のすごいよねやっぱり。
いやあれはちょっとあの時代のあれはもうやばいっすよね。
だからさ、車の後ろに乗ってる元子がさ、こうパチンパチンってこうあのプロテクトをつけてさ、
はいはい、
あの銃をカシャンカシャンってこうチェックしてるとことかさ、
うん、
なんか一連の動作としてやるんだけどさ、それで全部書いてるわけだからすごいよね。
いやすごい本当に。
だから何もね、あんまりにねよくできすぎてて何にも思わないんだよね、引っかからないっていうかさ。
うん、
それはもうよく俺が言う稀勢和地かすごいよねっていう話だけどさ。
あとね、広角だとあの当時あのみんな広角のスタッフがバーチャファイターにハマりすぎてるから、うん、方角迷彩の人追っかけてた元子があいつを仕留めるところの動き、
うん、
バーチャファイター2の動きまんま書いてるんですよね。
あ、てかあのコンテにそう書いてあるから、
あれがまた気持ちよすぎて、なんかああいうのとかも最近あんま見ないな。なんか
まあなかなか書けないですよあそこまで。
ねえ、もう変態チックなぐらい動き書き切りますからね、広角とかのスタッフ。
そうね、でもやっぱりなんだろうな、岸瀬さんってすごいよね。なんかこう、
いやー岸瀬さんはもう超絶天才ですよね。
なんかいい感じすぎて、まあ俺一番好きなアニメーションの一つがパトレーバー2なんだけど、
うんうんうん、
まあまあ動かさないんだよね。結構そのインチキしてるんじゃんって言われるぐらい動かさないんだけど、インチキじゃないんだよな、あの一枚絵で持つんだよな。
うんうんうん、
おっさんがストーブに当たってる絵で5秒とか持たないからね普通。
ねえ確かに。
あとはその広角レンズとかっぽく描くのはすごいうまいよね。
はい、いや何かだからあれなんですよね、僕結構大人になってとか後で知ったんですけど、やっぱシティーハンターのアニメとかでかっこいいなと思っているやつ大体原画稀勢さんだったりするんです
よ。なるほどね。
異常にかっこいいなと思って記憶に残ってても稀勢さんだったとか後で知って、ああなるほどみたいな、もうサイバリを立ってるだけでかっこいいとか書けるのやっぱこの人かみたいな。
めっちゃ細かくするわけじゃなくっていうのがあってさ、それさあの呪術廻戦の敵でさ、
うん、
現実をなんか24分割かなんかにするおじいさん出てくるじゃん。
はいはいはい。
細かくすればいいわけではないぞみたいな喋り方するやつ。あれ結構そういうこと言ってるよね。
確かに確かに。
パパ俺見たあれ見て、なんでじいさんやねんと思うね。どう見ても若い子が使う技やろこれ。なんで結構70過ぎぐらいのじいさんがアニメに基づいた、あ、だから古いアニメ技術がいいって言ってるのかな。
そうですね。
でもあんなさ、
全員さんでしょ。
あんなさ、ちょっとなんか古き武士みたいなさ、ちょっとそういうような人がなんでむっちゃアニメの話するんだよ。
まあね。
古アニメーションがいいというが、遊びよの、みたいな。本人が楽しければそれでいいが、みたいな。全然、戦闘と関係ないこと言ってるね。
事実は、ちょいちょいその、自分が言いたいことをキャラに言わせがちですよね、結構ね。お笑いのネタとかも入れてるけど。
まあでも、まあ、でもやっぱり渋谷事変は面白いね、アニメで見ても。
ああ、そうですね。
いや、でもやっぱり、呪術、チェンソーマンぐらいはよく動くね。
今のその辺はやっぱお金かけてしっかり世界に向けてっていうね。なんかだからやっぱワンピースももう一回作り直すって言ってますけど、やっぱその世界配信とかを考えてもう一回クオリティ上げようってことでしょうか。あれ
ドラゴンボールやればいいのにね。
そう、それはなんか僕の知り合いの某めっちゃ人気なアニメの監督さんもフェイスブックと同じこと言ってました。ドラゴンボールもやってくれって、あと悠々白書やってくれって言ってました。
ああ、ユーユーはもういいんじゃない、実写化されたから。
いや、だからこそアニメでかっこいいのやってくれって言ってんじゃない。
誰が見るか、あんなもん。すごいよな、あんなもん。拷問やで、あんなもん。誰連れてこい。いやさ、
なんだこれ。
出来がいい悪いは置いといてさ、その山本英夫さんとかさ、新井秀樹さんの作品をさ実写化するとかさ、まあちょっとわかるんだけどさ、
うん、
やっぱ少年漫画はやめといた方がよくないか、やっぱり
ね。いや本当ですよ。
シティハンターとかだってちょっと嫌じゃん、なんか。
だからまあ、とんでもすぎますからね、少年漫画ってやっぱり。
うん。で、やっぱり、ユウスケじゃないってなるよな、やっぱり、なんか、
うん、
本当に普通に、柄の悪いチンピラやないかってな。まあまあ。
いや、そう、僕も見てないんですけど、ネットでだけ見たんですけど、トグロ？
うん、
トグロ綾野剛さんに
そうそうそう
なんかやってるんですけど、もう綾野剛さんの顔の下になんか筋肉ついてるから、トグロですらないっすよ。
100% やろ、 100% 綾野剛やろ。
そうそう、もうあのあれネットで回ってた時嘘だろうと思って。
やばいよな。まあ だからまあまあまあミステリーという流れとかは比較的やりやすいのかもしれないけど、
まあね、金田一の少年の事件簿とか、か完全にね、そのとんでもじゃないやつはやりやすいと思うけどね。
いや、あととんでももあるけど、あとやっぱ金ないと無理なのもあるじゃん。
あ、そうですね、はいはい。
天国大魔教とか無理じゃん、多分実写は。
ああ、無理だね、あれはもうアメリカ並みの予算なりすげえの組まないともうやってらんないです
ね。え、だからやっぱり日本じゃ無理じゃん、悲しいかな。まあでも、
そうですね。
まあでもさ、バイオレンスアクションをじゃあ実写化しましょうって言った時にさ、もうなんか配役見た時点でもういいやってなるじゃん、なんかもう。
まあまあ、そのそうですね、またお前かってなる
から。またお前かもあるしさ、お前動けねえじゃんっていうさ。いや、動けるをさ前提に配役しませんかって思うよね。
確かに、
あれはあれの時思ったんだよ、あのなんだっけ、あの安住の時思ったんだよ。
ああ、
上戸彩、うん、
はいはい、
で見たんだよ、あの新宿の定食屋でやってて、
はい、
まあなんか肝心なシーンは早送りだしさ、
うん、
もうとにかく全然腰も入ってないし、
ね、いや時代劇で腰入ってない系のやり方やるとなえるんだよな、わかるな。
でもさ、バイオレンスアクションってもうそこだけじゃん。端っこい女の子がさ、ね、端っこい女の子がなんかクールに人を殺すっていうだけの話じゃんか。
うんうんうん。
橋本環奈、まあ、うん、な、まあ、うん、違うな。
なっちゃいますよね。
そう、意外と面白いんだけどね、原作はね。俺好きだけどね。全然新しいの出ないけどね。あと、ゴールデンカムイもさ、
もう。あ、そう、ゴールデンカムイも1月ね、今年は実写化ですもんね。
もうツンツルてんやん、なんかもうピッカピカのさ、
すごい
コスプレですっていう。いや、これ、
ま、
これが
あの
七人の侍作った国の映画かよ。
服はボロくせえと。
昨日作ってもらいましたじゃねえっつんだよ。
あ、でも見たら1月19日かというか、これ今僕らのこのレトロが1月24日なんで、もう世の中で見てる人は見てますね。
大して見ねえと思うよ、あんなの。
まあでもね、あれのおかげでこうまたピッコマだ、ライン漫画だ、ジャンププラスだとか、いろんなところでゴールデンカムイがしばらくね無料で読めるとかなんだで、 今まで読んでなかった人が読むのはいいと思いますけどね、漫画自体。
まあね、まあ俺は全部買ってるからもういいけどね。まああとね、あの俺がみんなが読むのをやめても俺はしっかり読んでいたダンジョン飯が終わったし、アニメ化もされたよね。
そうですね。
今一番面白い漫画メガロザリアって漫画なんやけどね。
メガロザリア。
うん。面白い。
村田さんが一番今面白いと言っている。
うん。まあね、簡単に言うと、
はい、
魔法がある中世ぐらいの感じで、まあ、青騎士系のやつだね。青騎士系の雑誌でやってるから。
あ、なるほど。
ほんほんほん。で、まあ、簡単に言うと中世の女が主人公のデスノートみたいなもんやね。
ああ、デスノートっぽい感じの展開になるもん。へえ、はい。
もうざっくり言えばね、だいぶ違うけど。まあ、
実際はね、もっと違うんでしょう、うん、はいはい。
これは面白い。まだで出るのが遅い。
まあ、青騎士系っていうと、うん、遅そうだなと思いますけど。
年一冊しか出ねえけど。で、今2巻なんで。
その分、もちろん読み応えが毎回1巻ごとにある面白いやつなんですね。ちょっと僕もじゃあ、ちょっと早速明日にでも読んでみます、メガロザリア。
メガロザリア面白いんだよ。もうちょっと話題になってもいいと思うな。
まあね、村田さん重いっていうのは結構僕、割と言われて読んだら好きなやつの方が圧倒的にもう8割9割あ俺も好きっていうの多いから、結構その辺は村田さんがおすすめするなら読もうってなるんですけど、メガロザリアちょっと早速読もう。
うん、面白いと思うよ、メガロザリア。そうだね、ここんとこ見つけた中では一番面白かった。俺が見つけた、俺が見つけたミステリーという流れなんかもう、いや、もう恥ずかしくて言われへんぐらい人気になってしまったからな。今更いや、ミステリーという流れという漫画が面白いのだよとも言えないし、やっぱり面白い漫画は人気出ちゃうからな。いいんだけど、
まあね、
そうそう、だからなんか地味に読んでた姫様拷問の時間ですもん、アニメ化されるし。
まあね、やっぱ面白いものはやっぱりみんな見つけるんだなっていうことですけど、メガロザリアももしかしたらこの1月24日の段階だともっとみんな見つけてるのかもしれませんけど、
4巻ぐらいになったらバンっていく可能性はあるよね、作品化、あの映像化されるとか。
ああ、なるほどなるほど、そうですね、
そうそうそう、うん、まあそんな感じかな。まあ、
なるほど。
うん、漫画、そうそう、だから今もう最終巻が出たから一巻から読もうと思ってずっとダンジョン飯読んでますよ。
なるほど。
大阪で、うん、
大阪で
やっと8巻まで来たよ。なんかドキドキする。
じゃあちょっとドヤ街で今日の夜はダンジョン
飯。まあ、あんまり飯物だけどそんなに食欲湧かないかな。
そういう意味では飯テロには向かない飯まかりですね。
この人も絵うまいよね。
うんうんうん。
サクッと描く、この手の絵柄だと一番うまいんじゃないかなと思う。
なんか結構短編集とかも読んだんですけど、やっぱりこう変な設定とか変な、なんか現代に変なドラゴンの設定とか変なこと入れるんですけど、
うん、
やっぱり絵がうまいから説得力すごいあるんですよね、この人の漫画は。
あとさ、なんか日本人とさ、あの外国人ガイドみたいなのの物語でさ、
うんうん、
結構あの現地では嫌な感じで進んでいく話なのに、その主人公がルポ漫画家みたいなんでさ、すごい楽しい感じの漫画描いてるのとかやってて、なんか面白いなと思ったりしたね、この人。
面白いですよね。ちょっとその 見方が面白いタイプですよね。ダンジョン飯もまさにその、
あ、そうそう、
この本当のね、RPG 世界の見方をちょっと面白くしたみたいな感じ。
面白い。だからなんかさ、グリフィンのスープっていう話があってさ、これはなんでグリフィンのスープかっていうとさ、あのウミガメのスープってあるじゃない。
はい。
ゲームの。
はい。
要は、簡単に言うと、まあ、ウミガメのスープ自体がもうクイズ、あの、 その手のクイズのジャンルになってるけど、まあ要は男がウミガメのスープを食べたら自殺した、なぜでしょうっていう話なんだけど、
サイコパステストとかみたいなやつですね。
でまあウミガメをそのまあ簡単に言うとウミガメだと聞かされて人肉を食べてたから、それウミガメを食べたらその時の味と全然違ったから、それショックで自殺したって話なんだけど、まあグリフィンのスープっていうのは要はさ、不思議の国のアリスのウミガメもどきとグリフィンってコンビじゃん。だからウミガメのスープとかけてグリフィンのスープにして、内容も似せてるんだって分かって凝るねーって思った。俺気づけた、偉いねーって思った。
こうその合わせ技とかそういうこう込めたメッセージとかがおしゃれですよね、なんていうかね。
いやすごいよね、ちゃんとしてるよね、
この品がある感じで好きですもんね。
まあね、まあでもアニメ化されたしまたリブームするんじゃない。
なんかそんな感じはしますね、まあ、楽しみですけど、アニメもまあ出来良さそうだし、
まあね、動かすの大変だろうけど、まあでもこんだけかけてるから意外と、ね、あるよね、そのオリジナルがうまいとやりやすいみたいなのもあるもんね。
まあでも立国を聞きますね、アニメーターさんからは。オリジナルうますぎるとやりづらいっていうアニメーターさんの意見もあるみたい
な。なるほどね、そうなんだ。
なんかあんまり鬼滅とかみたいに実はアクションシーンあんま動いてないやつの方がやりがいがあったりする。
ああそれはあるかもね。
うん、だからもうオリジナルまんまでもうこれ一番いいアングルとか一番いい表情だとか多すぎてもとかっていうのは聞いたことあるんですけど、でもまあまあ男女名じゃ間違いなくアニメも人気出ると思うんですけど。
うん、そうね、そんな感じかな。でも、はい、言い忘れたけど、キセさんがたまにいいねくれると、やっぱ、一番嬉しいね。
それは、このレトロ以外でも聞いて、いいなって思って聞いてます。素直に、そこは素直に、すげえいいな、村田さん、さすがだなってなっちゃったけど、まあまあまあ、はい。
キセさんだ。
キセさんのいいね。
キセさんだ。
キセさんのいいね、喜ぶ村田さんに、今年も、出会えるかもしれません。
はい。了解、
はい、
終わり。